萩市議会だより2023年11月1日号ナンバー70発行萩市議会編集広報委員会郵便番号 758-8555 萩市 M 会510電話0838-25-3144表紙の写真。表紙のテーマは、地域おこし協力隊員&その OB、OG です。今回は、現役隊員として活躍中のお二人に登場してもらいました。大事の紹介。今回の大事は、石飛孝道副議長です。議会だよりの大事の執筆ということで、久々に筆を握ったので、少し緊張しました。このような機会をいただきましてありがとうございました。次回は誰の大事が登場するかどうぞお楽しみに。左表紙。上に横書きで大事、議会だより。右下に市議会ホームページの QR コードがあります。吉津博樹、地域おこし協力隊、所属、川上産業振興部門。地域おこし協力隊の吉津です。萩阿武川温泉公園一帯の魅力発信や、川上柚子の収穫加工体験、精油抽出など、新たな価値創造に努めています。萩阿武川温泉の源泉かけ流しがお気に入りです。リニューアルしたサウナはいかがですか？写真の説明。建物の玄関前です。入り口向かって右側に、温泉ふれあい会館という文字が見えます。半袖ポロシャツ、長ズボンを着た男性が一人、手を後ろに回して立っています。写真、終わり。9月定例会トピックスはこちらと、次のページに向けて矢印が書かれています。表紙終わり。決算。令和4年度萩市一般会計決算、賛成多数で認定。歳入313億5318万7165円。歳出305億4719万8629円。令和4年度当初予算は298億8000万円でスタートしました。その後、物価高騰への対応や学校給食費の無償化にかかる財源の確保など13回の予定補算が行われ、最終予算額は352億4977万8428円となりました。実質収支は6億2129万9747円の黒字。実質単年度収支は3億2603万8957円の赤字となっています。歳入。市税収入伸び悩む。歳入の決算額は313億5318万7165円で、前年度比 6.5%、21億6837万326円の減少となりました。市税の決算額は51億2189万1703円で、前年度をわずかに上回りました。普通交付税は前年度比 2.8%、3億654万9000円の減少。普通交付税の振り替え措置である臨時財政対策債が前年度比 63.0%、3億2400万円の減少です。問い。市税は今後、どのように推移すると見込んでいますか？答え、人口減少により納税義務者数が減少傾向にあり、 現時点では税収の伸びは見込んでいません。固定資産税についても、土地価格の下落が止まらない限り、増えるのは難しいと思っています。歳出。ご縁プロジェクト、女性会員増が課題、総務費。問い。女性会員を増やすような取り組みは？答え。登録者数の確保は課題です。女性をターゲットにしたイベントを開催したり、登録前のオンライン相談会を開始するなど、女性の登録者確保につなげていきます。子宮頸がんワクチンの接種率は依然低調。衛生費。問い。子宮頸がんワクチンの対象者数とキャッチアップされた方の人数は？答え。定期接種の対象者790名で、キャッチアップの対象者は1311名です。問い。接種率はどうですか？答え。年代により接種率が異なりますが、おおむね1から3割程度となっています。キャッチアップ対象者とは、国の政策変更により一時的に接種対象から外れた人を再度接種対象とする取り組み、またはその対象者。ふるさと寄付が好調。過去2番目の実績に。総務費。問い。全国的に事業規模が大きくなる中、萩市の状況はどうですか？答え。令和4年度決算では、過去2番目に多い寄付額となりました。萩市を応援してくれる人を増やし、市内事業者と協力して返礼品を増やすなど、より多くの人に情報発信し、寄付を募ります。進むギガスクール構想、教育費。問い、1人1台端末の整備はすでに終了していますが、活用についてタブレットから投影する液晶パネルの学校配置基準はありますか？答え、配置基準は特にありませんが、令和4年度から令和6年度の3カ年にかけて、大型定時装置の整備計画を実施しています。問い、先の話ですが、更新の場合、国からの補助がありますか？また、令和4年度までに情報の進展はありますか？答え、令和6年度の文部科学省の概算要求の段階ですが、国からの補助が3分の2、残りの3分の1は交付税措置が予定されており、1人1台の端末を維持できるように文部科学省の方は計画しています。総合事務所管内に地域調整官を配置、総務費。問い、地域調整官の役割は何ですか？答え、総合事務所の権限強化の一環として、令和4年度から2地域に1人の調整官を配置し、所長を補佐するほか、地域の様々な課題を解消するための活動をしています。防火水槽、水利不全地区を中心に整備計画、消防費。問い、防火水槽の更新・管理はどのように行われていますか？答え、古いものは昭和30年代に整備されたものもありますが、実際に修繕を行ったのは2カ所くらいです。近年は耐震性があるものを整備しており、古いものの管理については今後検討します。問い、地元からの要望もあると思いますが、防火水槽はどのように整備していますか？答え、地元要望を含め、水利不全地区5世帯以上、水利から500メートル以上を中心に、土地の問題を考慮し、整備計画を策定し、整備を行います。討論、反対、中核病院合意まだ。 旧明倫省ニーズ宮山る。地域医療を守るために中核病院形成をする2病院統合の基本合意ができていません。旧明倫省3棟整備を急ぎ、ニーズの把握を見誤っています。コロナ対策でもっと市民に寄り添った方法があったことなど、決算に反対です。宮内金次議員。
ピックアップ。委員会ごとに詳細をチェック。各委員会で審査した内容をお知らせします。総務。笹波地区に定住促進住宅の整備に向けて、中山間地域の子育て世代の定住を促進するため、萩市中山間地域定住促進住宅を整備することから、住宅の管理に関する条例の制定を行うものです。条例の主な内容、入居申込者の資格及び募集方法、入居期間、家賃など、住宅の概要、1、戸数1戸、朝日地域、笹波地区、2、入居期間、原則5年、3、床面積、約40坪、4、家賃、月2万5000円、問い、誰でも入居できるのですか？答え、笹波地区では小学校の存続など、子育て世帯の移住を希望する声があることから、入居条件を設けています。問い、選考委員会ではどのような基準で選考するのですか？答え、家族構成や地域での貢献意思などを考慮します。定住促進住宅、笹波地区の一戸建て平屋造りの写真があります。教育、民生、公益財団法人からの寄付により、医療機器を整備へ、国民健康保険事業、直診勘定、特別会計補正予算、離島医療支援のため寄付の申し出があったことから、三島診療所に歯科用 X 線装置を、大島診療所に遠隔医療システム及びポータブルエコーを整備するものです。1130万7000円。問い、今回の寄付は市から申し込んだのですか？答え、公益財団法人の方から離島の医療機器の支援をしたいということで、萩市に直接お話がありました。大島診療所玄関入り口の写真があります。令和4年度萩市病院事業会計決算を審査。看護師不足、コロナ禍で厳しい病院運営。問い、院内クラスターが2回起きて、どのくらいの損失がありましたか？答え、7月の職員感染、12月の入院患者のクラスター発生により、入院制限や二次救急の輪番を変更したため、およそ3000万円くらいの損失がありました。問い、経営改善に向けて、経営指標等の目標を設定していますか？答え、今年度に経営強化プランを作成して、単年度ごとの目標設定をして、経営改善をしていきます。経済建設。新たに生じた土地の海岸浸食の対策へ。堀内の西の浜では、海岸浸食により松の倒木が発生し、浸食がさらに進むと浄化センター等への影響が懸念されます。対策が急務となっていますが、現在浸食されている陸地は公有水面となっていることから、この部分を守るべき陸地として区域変更するものです。問い、登記完了後の対策工事はいつからですか？答え、まず、海岸保全事業の事業化の検討と、海岸保全区域の変更業務を来年度行う予定です。その後、水産庁と協議し、許可が出たら事業化し工事を考えています。問い、 地先番号が2つに分かれている理由は、答え、一つは施設地として、もう一つは公園として使用されているためです。問い、この土地は漁港ではありませんが、対策をする場合、漁協の許可は必要ですか？答え、漁港区域には入っていますので、漁協との話は必要と思います。西の浜堀内の海岸の写真があります。中核病院特別委員会。基本合意に向けた調整協議は長期化。令和5年8月28日および9月21日に第9回10回調査特別委員会が開催され、基本合意に向けた月次報告が行われました。月次報告の内容と主な質疑内容は下記の通りです。月次報告のポイント。現時点では基本合意に至っておらず、令和6年4月の2病院統合は困難です。引き続き中核病院の形成に取り組んでいきます。問い、市民病院の経営改善を進め、病院経営を黒字にできる目途が立ってから統合することは考えられないですか？答え、今年度中に市民病院経営強化プランを策定し、経営改善に取り組みます。医療従事者不足の課題もあり、統合で医療資源を集約し、中核病院形成を目指します。問い、基本合意の遅れによる現場の医療従事者の不安を解消する取り組みが必要では？答え、不安解消に向けて、両病院で検討していきます。百条委員会、調査継続で採決。9対8の賛成多数で調査継続へ。令和5年8月25日に、第10回調査特別委員会が開催され、調査継続が決定しました。これにより、令和5年10月6日に次回委員会の開催、承認喚問が決定しました。なお、調査継続に関わる主な討議内容は下記の通りです。討議1、調査対象となる不祥事件とは何でしょうか。何が不祥事件かは今調べているところです。ひょっとしたら不祥事件はないかもしれません。討議2、株式会社玉川の営業の妨げになっています。百条委員会が終了するまでリースを利用できないとの声もあります。今聞くのが初めてであり、この件で調査するつもりはありません。討議3、要求している資料提出が進みません。この要求を永遠に繰り返しますか？揚げたての下ろし方を考えています。次の委員会でお諮りします。補正予算。9月補正予算をピックアップ。一般会計補正予算は1億8646万5000円を追加するもので、新規7事業を含む13事業が上程され、全会一致で可決しました。高校生男子寮整備へ。島嶼部、市内遠隔地及び市外から、市内高等学校に進学しやすい環境整備を図るため、旧萩グランドホテル東館の9室、ワンフロアを借り上げ、男子寮を運営するものです。問い、市で建設する、もしくは建物を買い取る判断もあると思いますが、比較検討はされましたか？答え、独自で建設する方法も検討した結果、寮の管理をする人がいるのか、食事を作ってくれる人がいるのかということがネックとなっており、それらを解決するためにも、今回の方法を選択しました。新規高校生男子寮運営事業326万1000円。人材確保のため看護職員寮整備へ。市外等から、二次救急臨番病院に勤務する看護職員を確保するため、 旧萩グランドホテル東館の9室、ワンフロアを借り上げ、看護職員寮を運営するものです。問い、個人負担金はどう設定しましたか？答え、県内の他の看護資料を参考に、基本1万円としています。面積によって家賃も異なりますので、それに見合った負担額、1万円から1万7千円としています。新規、看護職員寮運営事業、61万円。討論、賛成。地域スポーツクラブ活動整備実証事業、高校生男子寮事業、看護師寮運営事業、福祉施設食材価格高騰対策事業、福祉施設光熱費高騰対策事業等、将来のための事業及び喫緊の課題を解決するため、この予算に賛成します。森田宗和議員。ピックアップ。委員会ごとに詳細をチェック。各委員会で審査した内容をお知らせします。総務。笹波地区に定住促進住宅の整備に向けて、中山間地域の子育て世代の定住を促進するため、萩市中山間地域定住促進住宅を整備することから、住宅の管理に関する条例の制定を行うものです。条例の主な内容、入居申込者の資格及び募集方法、入居期間、家賃など。住宅の概要、1、戸数1戸、朝日地域、笹波地区。2、入居期間、原則5年。3、床面積、約40坪。4、家賃、月2万5000円。問い、誰でも入居できるのですか？答え、笹波地区では小学校の存続など子育て世帯の移住を希望する声があることから入居条件を設けています。問い、選考委員会ではどのような基準で選考するのですか？答え、家族構成や地域での貢献意思などを考慮します。定住促進住宅笹波地区の一戸建て平屋造りの写真があります。教育、民生、公益財団法人からの寄付により、医療機器を整備へ、国民健康保険事業、直診勘定、特別会計補正予算、離島医療支援のため寄付の申し出があったことから、三島診療所に歯科用 X 線装置を、大島診療所に遠隔医療システム及びポータブルエコーを整備するものです。1,130万7,000円。問い、今回の寄付は市から申し込んだのですか？答え、公益財団法人の方から離島の医療機器の支援をしたいということで、萩市に直接お話がありました。大島診療所玄関入り口の写真があります。令和4年度萩市病院事業会計決算を審査。看護師不足、コロナ禍で厳しい病院運営。問い、院内クラスターが2回起きて、どのくらいの損失がありましたか？答え、7月の職員感染、12月の入院患者のクラスター発生により、入院制限や二次救急の輪番を変更したため、およそ3000万円くらいの損失がありました。問い、経営改善に向けて、経営指標等の目標を設定していますか？答え、今年度に経営強化プランを作成して、単年度ごとの目標設定をして、経営改善をしていきます。経済、建設。新たに生じた土地の海岸浸食の対策へ。堀内の西の浜では、海岸浸食により、松の倒木が発生し、 侵食がさらに進むと浄化センター等への影響が懸念されます。対策が急務となっていますが、現在侵食されている陸地は公有水面となっていることから、この部分を守るべき陸地として区域変更するものです。問い、登記完了後の対策工事はいつからですか。答え、まず海岸保全事業の事業化の検討と海岸保全区域の変更業務を来年度行う予定です。その後、水産庁と協議し、許可が出たら事業化し工事を考えています。問い、地先番号が2つに分かれている理由は。答え、1つは施設地として、もう1つは公園として使用されているためです。問い、この土地は漁港ではありませんが、対策をする場合、漁協の許可は必要ですか。答え、漁港区域には入っていますので、漁協との話は必要と思います。西の浜堀内の海岸の写真があります。中核病院特別委員会、基本合意に向けた調整協議は長期化。令和5年8月28日及び9月21日に第9回10回調査特別委員会が開催され、基本合意に向けた月次報告が行われました。月次報告の内容と主な質疑内容は下記の通りです。月次報告のポイント、現時点では基本合意に至っておらず、令和6年4月の2病院統合は困難です。引き続き中核病院の形成に取り組んでいきます。問い、市民病院の経営改善を進め、病院経営を黒字にできる目途が立ってから統合することは考えられないですか。答え、今年度中に市民病院経営強化プランを策定し、経営改善に取り組みます。医療従事者不足の課題もあり、統合で医療資源を集約し、中核病院形成を目指します。問い、基本合意の遅れによる現場の医療従事者の不安を解消する取り組みが必要では。答え、不安解消に向けて両病院で検討していきます。百条委員会、調査継続で採決、9対8の賛成多数で調査継続へ。令和5年8月25日に第10回調査特別委員会が開催され、調査継続が決定しました。これにより令和5年10月6日に次回委員会の開催、承認喚問が決定しました。なお、調査継続に関わる主な討議内容は下記の通りです。討議1、調査対象となる不祥事件とは何でしょうか。何が不祥事件かは今調べているところです。ひょっとしたら不祥事件はないかもしれません。討議2、株式会社玉川の営業の妨げになっています。百条委員会が終了するまでリースを利用できないとの声もあります。今聞くのが初めてであり、この件で調査するつもりはありません。討議3、要求している資料提出が進みません。この要求を永遠に繰り返しますか。揚げたての下ろし方を考えています。次の委員会でお諮りします。補正予算、9月補正予算をピックアップ。一般会計補正予算は1億8646万5000円を追加するもので、新規7事業を含む13事業が上程され、全会一致で可決しました。高校生男子寮整備へ。島嶼部、市内遠隔地及び市外から市内高等学校に進学しやすい環境整備を図るため、旧萩グランドホテル東館の9室ワンフロアを借り上げ、男子寮を運営するものです。問い、市で建設する もしくは建物を買い取る判断もあると思いますが、比較検討はされましたか？答え、独自で建設する方法も検討した結果、寮の管理をする人がいるのか、食事を作ってくれる人がいるのかということがネックとなっており、それらを解決するためにも今回の方法を選択しました。新規高校生男子寮運営事業326万1000円。人材確保のため看護職員寮整備へ。市外等から二次救急臨番病院に勤務する看護職員を確保するため、旧萩グランドホテル東館の休室ワンフロアを借り上げ、看護職員寮を運営するものです。問い、個人負担金はどう設定しましたか？答え、県内の他の看護師寮を参考に基本1万円としています。面積によって家賃も異なりますので、それに見合った負担額1万円から1万7000円としています。新規看護職員寮運営事業61万円。討論。賛成。地域スポーツクラブ活動整備実証事業、高校生男子寮事業、看護師寮運営事業、福祉施設食材価格高騰対策事業、福祉施設光熱費高騰対策事業等、将来のための事業及び喫緊の課題を解決するため、この予算に賛成します。森田宗和議員。令和5年度萩市議会議会報告会。市民に開かれた議会を目指し、今年度も議会報告会を開催します。皆様からの事前質問やご意見をお聞かせください。日時、令和6年1月27日土曜10時から11時30分。場所、萩市総合福祉センター1階多目的ホール。内容、第1部議会報告、第2部意見交換、市政全般、萩市の教育環境、部活動地域移行など。中高大学生の参加も大歓迎。若者のご意見も聞きたいにゃん。萩にゃんのイラストがあります。事前にご意見ご質問のある方は、住所氏名電話番号をご記入の上、いずれかの方法でご提出ください。提出締め切り令和6年1月5日金曜まで。メール、議会 gikai@cityhagi.lg.jp、 ファックス 0838-25-3548。 議会事務局へご持参。萩市議会ホームページの受付フォーム。受付フォームはこちらから、 QR コードがあります。なお、詳細は広報萩12月15日号でお知らせします。今回も Zoom によるオンライン参加ができるように準備を進めています。
右表紙。右側に縦書き、議会だより。表紙の説明。一人の男性の写真があります。写真の説明。原田徹。地域おこし協力隊。所属。文化財保護課。萩市文化財施設活用の取り組みやアート企画を通して、地域の文化、芸術などの魅力を発信しています。令和5年11月3日から、12月3日まで、萩の町中にある文化財施設などで一斉にアート展示を行う、萩アート回遊ウィークを開催します。詳しくはこちらへと QR コードがあります。写真の説明。明倫館以降、監督門の前で、原田徹さんが、萩、 アート回遊ウィークのパンフレットを胸の前に両手で持って笑顔で立っています。写真終わり。表紙終わり。姿勢を問う。16人の議員が質問。9月定例会一般質問。一般質問とは、市政全般の執行状況や施策などについて、執行機関に対してその考え方や方向性を問いただしたり、報告や説明を求めたりするものです。QR コードから各議員の一般質問の動画を見ることができます。萩市議会 YouTube の QR コードがあります。目次、水津和夫、14ページ下、漁業改革へ継続的な取り組みを、農業改革への取り組みを、岡崎隆、13ページ上、周辺地域をどう守るのか、部活動完全地域移行の再検討を、横山修二、13ページ下、阿武川温泉周辺の利用促進、ほか、西中忍、12ページ上、萩明倫学舎へ企業誘致を、選挙公約について、小林富、12ページ下、フレイル予防と ICT 活用、観光地としての活性化を、ほか、浅井朗太、11ページ上、教員の働き方改革と部活動地域移行の両立を、ほか、村谷浩二、11ページ下、大型ごみ収集方法の改善、JR 玉江駅トイレの改修、ほか、佐々木君恵、10ページ上、性的少数者への理解増進を、動物愛護政策について、森田宗和、10ページ下、大松院保存整備事業について、阿武川温泉改修工事について、関信久、9ページ上、J アラート対応、十分周知を、観光再生に向け戦略的取り組みを、ほか、斉藤真嗣、9ページ下、保育士の配置基準について、小郡萩間地域高規格道路について、ほか、宮内金次、8ページ上、スマートフットレストの普及を、マイナンバーカードと保険証連携、ほか、森田哲弘、8ページ下、県道の早期通行止め解除を、道の駅玉川のトイレ管理体制、ほか、三原義弘、7ページ上、地域活性化への取り組みを、松浦誠、7ページ下、離島の建築廃材等運搬経費に支援を、ほか、滝口春明、6ページ上、企業誘致について、ほか、一般質問、水津和夫、清風会、QR コードがあります。漁業改革のための継続的な取り組みを、問い、魚が取れるようにすることが最重要課題です。そのためには、 栽培し放流を継続することが必要不可欠です。公正公平の観点から、漁獲量に応じた放流数、場所、保護対策などの取り決めが必要ではありませんか？また、持続可能な水産業の実現に向けて、ビジョン形成とブランド戦略を検討されています。協力に進めませんか？答え、萩市では、稚魚、稚貝の放流や藻場の保全活動に対する支援とともに、県と連携した現地指導などにより、漁業者の要望をお聞きしながら、水産資源の育成、適切な管理に取り組んでいます。また、ビジョン形成、ブランド戦略検討会を開催し、水産業に関わる皆様のご意見やご提案を踏まえ、水産業の活性化につながる施策を検討していきます。農業改革のための取り組みが必要です。問い、中山間事業は平成12年から開始され20年が経過し、現在は担い手不足の状況です。費用対効果を検証し、見直す必要がありませんか？答え、萩市では、担い手不足等を解決するため、新規就農対策をはじめとする各種事業を展開しています。こうした中、中山間直接支払い事業への取り組みは、耕作放棄地の発生防止はもとより、集落機能の維持についても効果があるものと考えています。次期対策が取り組みやすい制度となるよう、国、県に要望します。岡崎隆、立志会、QR コードがあります。旧二町四村などの周辺地域をどう守るのか。問い、市長は市長選挙の際、旧二町四村を何とかせんといかんと何度もおっしゃっていました。市長は現状をどう捉え、残り1年半、それをどうしていくのか、そのビジョンをお尋ねします。答え、明るく元気な萩市を作るためには、周辺地域が元気になることが重要だと考えています。これまで、人口減少対策のほか、経済対策や一次産業を中心とした、産業振興に取り組んでまいりました。今後も地域にある様々な課題の解決に取り組むことで、持続可能な地域づくりを進めていきます。部活動の完全地域移行は一から再検討を。問い、休日の部活動地域移行のような、競技ごとに一箇所に集める手法では、練習場所への移動に往復約2時間かかる方もいます。公的な送迎があったとしても、遠方に住む生徒ほど負担が大きくなります。平日を含めた完全移行の際には、一から再検討しませんか？答え、市内4会場で開催した説明会でいただいたご意見を踏まえ、部活動改革推進会議において、課題解決に向けた議論を進めていきます。また、話し合った内容を学校を通して生徒、保護者に丁寧に説明しながら、生徒にとって望ましい持続可能な地域クラブ活動の実現を目指して、取り組みを進めていきます。横山修司、立志会、QR コードがあります。萩・阿武川温泉周辺の利用促進について。問い、温泉公園エリアの中に旧松本屋食品の建物が残っています。この物件が有効活用できないか考えられませんか？いろいろな案が考えられると思いますが、萩市が買い取り、 市の事業予定として、阿武川歴史民俗資料館の改築移転、かやぶき古民家の移設等を検討いただけませんか。資料館は老朽化も著しく、2025年には阿武川ダム建設の50周年にあたります。記念事業を開催し、温泉公園一帯を観光地として活用してはどうですか。答え、この工場跡については、市の所有物件ではないことから、民間の事業活動による、地域の活性化につながる活用を期待するところです。阿武川民族資料館等は、老朽化が進んでいることから、早急な対応が必要であるものと認識しています。しかしながら、これらの整備事業を実施するとなると、多額の費用や適切な運営が必要となることから、資料館の整備や古民家の移築を行った意義を十分踏まえた上で、慎重に検討する必要があると考えています。その他のご提案についても、皆様のご意見を伺いながら、まずは民間での活用を前提としつつ、様々な観点から有効活用が図られるよう対応していきます。その他の質問。生成 AI の導入と活用について。西中忍、立志会。QR コードがあります。萩明倫学舎を活用し、積極的に企業誘致ができないか。問い。萩明倫学舎には IT 企業のサテライトオフィスなどが進出していますが、一方で、進出を希望する企業が多い中、スペースがないことから断っていると聞いています。私はこのように需要があるときだからこそ、用途変更をしながら、萩明倫学舎へ企業を誘致することが重要だと考えますが、いかがですか？答え。萩明倫学舎を事務所等として活用したいとの要望が多く、検討を進めてきた結果、4号館の用途を見直し、コワーキングスペースを貸し事務所として活用することとしました。今回の用途の見直しが、新たな雇用を創出し、さらなる産業振興につながることを期待します。選挙公約はどうなっているのか。問い、市民との約束である選挙公約について、市長には説明責任があると思いますが、いかがですか。また、景観条例のどこに問題を感じ、見直しの検討を公約に掲げたのですか？答え、公約の進捗状況については、適切なタイミングで市民の皆様に説明する必要があると認識しています。また、景観条例の見直しについては、規制を見直すことで、賑やかさを創出するなど、行政として何か取り組めないかとの思いから公約に掲げたものです。小林トミー創生会 QR コードがあります。フレイル予防の周知徹底と今後は ICT の活用も。問い、フレイルとは要介護になる前の状態ですが、予防によって健康な状態を維持できます。高齢化率約 45% の萩市では、健康寿命の延伸が重要です。予防のための1、運動等の身体活動2、栄養、航空機能、食事3、社会参加を周知しませんか？参加を促す手段として、萩ナビも活用しませんか？答え、市では高齢者の状況把握に努めながら、運動、栄養、航空、社会参加を柱としたフレイル予防の取り組みを推進しています。 状況把握のためのデータ収集、情報発信等には ICT の活用が効率的、効果的と考えます。先進事例を研究しながら、できるところから対応していきます。観光地としての活性化を。問い、コロナ以前より観光客及び宿泊数は未だ回復せず、訪日外国人観光客は2017年がピークです。観光戦略の広告宣伝やブランディングへの専門人材の登用や関連文化財の議論をもっと進めませんか？答え、専門人材の登用については、観光戦略を効果的に進めるためには必要と考えています。また、現在、文化財保存活用地域計画を策定中ですが、関連文化財群にまつわるストーリーを情報発信し、他地域との差別化を図りながら観光客誘致に努めていきます。その他の質問。部活動の地域移行の現状と福江地域での拠点整備の検討状況は？浅井ロータ、立志会、QR コードがあります。教員の働き方改革と地域格差なき部活動地域移行の両立を。問い、休日の部活動地域移行の目的は教員の働き方改革です。改革後の部活動が地域格差に配慮された多様かつ持続可能な文化、体育の活動の場、学びの機会となることと、教員の働き方改革を両立することが肝要です。地域移行により、教員の働き方改革はどのように進展するでしょうか。また、市域の広い都市では、地域格差に配慮した運営方法が望まれますが、地域格差なき部活動地域移行をどのように実現しますか。答え、萩市においても、時間外、在校等時間が多い傾向にあり、その要因の一つに部活動指導があると考えています。休日の地域クラブ活動移行化を進めることにより、教員の働き方改革を推進できるものと考えます。今後、学校部活動が担ってきた教育的意義や役割を、地域クラブ活動においても、継承、発展させ、さらに、地域での多様な体験や、様々な世代との豊かな交流等を通じた、学びなどの新しい価値が創出されるよう、学校教育関係者等と連携を図りながら、地域クラブ活動のあり方を協議していきます。また、市内4会場で開催した説明会でいただいたご意見等を踏まえて、教員の働き方改革に合わせて、地域間格差、体験格差を生まない体制づくりについて、今後検討していきます。その他の質問。高校魅力化支援について、学校給食基金について。村谷浩二、創成会、QR コードがあります。大型ゴミの収集方法の改善。問い、大型ゴミの訪問収集は、業者へ予約して立ち会いのもと、手数料を支払って収集される仕組みです。市内には、共働きのご家庭も多く、立ち会うことが難しい方もおられるため、収集券を貼ってゴミ出しすれば、立ち会う必要がなくなります。改善してはどうですか？答え、大型ゴミは年4回、指定された日の前日までに予約を受け付け、個別に訪問収集を行い、手数料はその場で納付いただいています。この従来の方式に加え、指定業者の収集に立ち会うことなく大型ゴミが出せるよう、 ゴミ収集権による方式についても前向きに導入を検討します。JR 多摩駅トイレの改修。問い。多摩駅は高校生の通学や地域の方の利用が多い駅です。駅に併設するトイレは和式のままで手すりすらなく、利用しづらいとの意見が寄せられます。萩駅や大松院駐車場のトイレ等、公衆トイレの改修はできないでしょうか。答え。多摩駅は高校生をはじめ、多くの方が利用されています。駅の利用状況や JR の利用促進に向けた市の取り組み等を踏まえ、多摩駅のトイレの整備について検討していきます。市が管理する公衆トイレの整備については、市の整備方針に基づき、優先順位をつけて整備していきます。その他の質問。道路側道の除草対策について。
佐々木君江、公明党。
QR コードがあります。性的少数者の理解増進に向けた取り組みは、問い、本年6月23日に LGBT など性の多様性に関する国民の理解を広げるため、性的少数者の理解増進法が施行され、パートナーシップ宣誓制度を取り入れる自治体が増えています。市のパートナーシップ宣誓制度導入について見解を伺います。答え。パートナーシップ宣誓制度は、性的少数者が抱える生きづらさや不安を軽減するとともに、偏見や差別の解消の一助となることから、導入に向けて検討を進めています。また、性的少数者について、市民の皆様に正しく理解していただくことも必要です。これまでの啓発活動をより充実させ、意識啓発を図ります。動物愛護政策について、問い、犬猫殺処分ゼロの取り組みには、動物愛護団体やボランティアの方々の協力が不可欠です。犬猫の保護、里親探し、TNR 活動。TNR 活動とは、T、トラップ、捕獲して、N、ヌーター、不妊手術をし、R、リターン、元の場所に戻すことです。を行い、経済的な負担も大きいです。愛護団体やボランティアの方々への支援が必要ではないでしょうか。答え、動物愛護団体の犬猫を保護するための餌代やシェルター設置などに多くの費用がかかっていることは認識しています。野良猫の一代限りの命を全うさせるため、不妊去勢手術の支援対象や補助率を拡充しました。今後は他種の事例も参考にしながら、動物愛護団体への支援について研究していきます。森田宗和、清風会。
QR コードがあります。重要文化財大松院の保存整備事業について。
問い、大松院保存整備事業について、市は令和3年度から水路整備をしているとのことですが、進捗状況をお聞きします。次に山側に市道があり、アスカーブが取り付けてありますが、壊れており、集中豪雨があると境内に流れ、常時湿潤の原因の一つと思われます。山側も整備していくべきと思いますが、いかがでしょうか。
答え、大松院の水路整備は宗教法人大松院が事業主体です。今年度は整備の設計を進めており、来年度に工事実施とお聞きしています。また、市道は文化財指定地から離れているため、補助金の交付や市主体での事業実施は困難ですが、大松院への薄い流れ込みの有効な対策について、関係者と話し合い、
技術的な支援等を行っていきます。阿武川温泉改修工事の入札について。問い、先般阿武川温泉の改修入札があり、市議会議員が関係している会社が落札工事をしました。入札工事の公平公正性は保たれていますか。答え、阿武川温泉改修工事の入札については、他の指名競争入札と同様に、萩市指名競争入札における指名基準等に関する規定等のルールに基づき、適正な手続きを経て入札参加者の指名を行いました。入札には4事業者が参加されており、競争性もあることから適正な入札として成立したと考えています。関信久、清風会。
QR コードがあります。
弾道ミサイル発射時の J アラート対応について十分周知を。問い、 J アラート発出時の避難場所は自然災害時とは異なる場合もあり、市は広報等を通じて市民に十分周知すべきではないですか。答え、ミサイル攻撃時の避難施設として、市内の鉄筋コンクリート造り等の施設や地下道71箇所が指定されています。避難施設やその場の状況に合わせた避難行動について、広報萩やホームページで繰り返し周知することで、市民の危機意識の向上を図り、有事の際の適切な避難行動につなげていきます。高付加価値事業の経済効果と今後の観光戦略は。問い、萩市観光協会を主体に観光庁の補助事業が3回連続して採択され、観光施設等の改修に市内建設会社が指名されます。これまでの補助総額と直接的な経済効果を尋ねます。一方、観光が低迷しています。食は一番の観光体験。山口県飲食業生活衛生同業組合萩支部との連携を密に、食の魅力を発信し、宿泊客増には連泊を軸に政策展開を。答え、本事業の3年間の補助金は約14億4千万円で、当事業費は約27億5千万円の予定です。今後の観光誘客などにつながることを考えると、総事業費を上回る効果が期待されます。市内の観光事業所等、地域一体となって観光客の皆様に満足いただける観光地となるよう取り組んでいきます。その他の質問。町内会活動を円滑に行うための住民情報の開示について。斉藤真嗣、立志会。
QR コードがあります。
保育士の配置基準について。問い、保育士の配置基準については、各保育園の実態をしっかり把握するべきです。ついては保育職場の職員への聞き取りや保護者との意見交換を行い、安心安全で質の高い保育サービスが必要と考えますが、いかがですか。答え、保育士の配置については、国の基準に準じるとともに、配慮が必要な児童などの保育には、萩市独自で追加して行っており、子どもたちが安心して園生活を送ることができるよう努めています。引き続き、実態に合った配置となるよう、保育現場や保護者の声を聞きながら、適切に対応します。小郡萩間地域高規格道路江戸萩区間について。問い、平成26年に国交省に認定された江戸から明木間 9km が新バイパス、明木から椿間 6km が現道活用ですが、市長の認識をお尋ねします。明木から椿間の別線バイパス要望が
工事の進捗を妨げていると思いませんか？また、別線バイパスはどこを通るのですか？答え、現在の計画は、江戸から明良木間を既存バイパスの延長とし、明良木から椿間は現道の旧萩有料道路を活用する計画であると認識しています。道路予算はコロナ対策等により縮小せざるを得なかったと推測されます。別線バイパスのルートは事業化の際に県が最適な位置で計画されると思われます。その他の質問、地方財政の確立について。宮内金次、日本共産党。
QR コードがあります。
新しく開発された車椅子の足の世代を普及しませんか？問い、新開発の車椅子の足の世代、スマートフットレストは利用者の負担軽減に役立ちます。一人で操作でき、手を使う必要がありません。市内の車椅子利用者に普及しませんか？答え、スマートフットレストについて、まずは市役所本庁に機器を装着した車椅子を試験的に導入し、実際に利用された方や介護者等の皆様からの率直な意見をお聞きした上で、他の施設等への導入について検討していきたいと考えています。
マイナンバーカード、保険証紐付けは中止もしくは延期を。
問い、マイナンバーカードと保険証の紐付けでは、たくさんの問題が生じています。山口県保険医協会の調査でも、
オンライン資格認証で 60% の医療機関でトラブルが発生しています。
保険証の紐付けを中止または延期することを政府に求めませんか？答え、萩市においては、先に点検されたマイナ保険証の紐付けの誤りはありません。国は総点検と再発防止に取り組むとされており、現時点では連携の中止や延期を求める考えはありません。萩市では市民の皆様に安心していただけるよう、窓口等においてマイナンバーに関する様々な相談に対応していきます。その他の質問、
JR 利用促進と JR 駅の活用、地域連携について、
県道、宿見小川線、津和野須佐線の早期復旧について。
森田哲弘、立志会。
QR コードがあります。
大雨による県道の通行止めや、一見川の氾濫について。問い、県道、宿見小川線と県道、津和野須佐線は、東部地域の生活道路であり、ジオパークや小川開削地区の足摺山につながる重要な道路です。現在、7月9日の大雨による落石・土砂崩れにより通行止めとなっています。早期の通行止め解除と離合できない場所の道路拡張が必要です。また、
毎年のように大雨で氾濫を起こす一見川は、浚渫拡張工事が必要です。
国や県に要望してもらえませんか？
答え、県道宿見小川線と県道津和野須佐線についてはご利用される皆様に大変ご不便をおかけしています。早期に復旧工事が完了するよう山口県へ要望しています。また、一見川の氾濫については抜本的な治水対策を行っていただくよう要望していきます。
道の駅多摩川のトイレ改修後の管理体制について。
問い、道の駅多摩川のトイレが改修されました。今後の管理体制をお尋ねします。答え、道の駅ゆとりパーク多摩川の屋外トイレは、設備の改修とともに新たに授乳室やパウダールームなども整備され、8月28日から利用が開始されました。今後も利用者に気持ちよく利用してもらえるよう、これまで同様、指定管理者において清掃を行うとともに、市も定期的にチェックします。
その他の質問。
市民の要望書に対しての取り扱い及び市長発言について。
三原義弘、清風会。 QR コードがあります。
地域活性化への取り組みを。問い、これまでも萩市は節目記念日等においてイベントを組み、観光客誘致に努めています。松陰先生生誕丸年、没後丸年、明治維新丸年、令和元年の全国藩校サミット萩大会の引き受け、世界遺産認定、日本ジオパーク認定等々、大きな取り組みであります。それらを踏まえ、今後少し先に目を置いて、萩ならではの目標を掲げ、市民一丸となって観光立志として明確な方針と目標及び計画を打ち出すと良いと思われます。そのような取り組みを計画されていますか。答え、萩市では歴史や文化財に加え、自然や食などの観光資源に関し、周年を意識した取り組みを実施しています。今年の例を挙げますと、萩ジオパーク認定5周年を記念して、3月に全国椿サミット萩大会を開催しました。また、長門峡が国の名勝に指定されて100年を迎えることから、萩博物館での企画展や、専門家の解説付きで景勝地を巡るツアーを開催します。さらに、騎兵隊が参加する萩時代祭りのパレードを、高杉晋作騎兵隊結成160周年記念として PR しています。令和6年には、萩博物館の開館20周年、令和7年には世界遺産登録を迎えることから、それぞれ記念イベントを予定しています。今後も周年を意識した萩ならではの記念行事や観光キャンペーンを展開していきます。松浦誠、公明党。
QR コードがあります。
離島における建築廃材等の運搬経費について。問い、三島で空き家を解体する場合、解体、本土への運搬、処分費用を合わせると高額となるため、解体ができない状況です。空き家対策総合支援事業による解体等の補助制度はありますが、会場での運搬費用や本土での処分費用の補助制度がないため、これらの支援制度が必要と考えます。また、産業廃棄物の管轄は県となることから、県との協議や三島での空き家の調査、住民の方の意識調査等の実施を含め、解体から処分までの支援制度や計画が必要と考えますが、市の見解をお聞きします。答え、空き家などの解体により生じた建築廃材等は、産業廃棄物として専用の船をチャーターし、本土に搬送する必要があるため、離島の皆様の経済的負担が大きくなっています。萩市には、老朽危険空き家、除却促進事業補助金はありますが、周囲への危険性がある老朽空き家が対象となっているため、すべての空き家が対象ではありません。離島地域の皆様の経済的負担の軽減を図るため、県や関係団体等と連携して、離島地域における建築廃材等の本土搬送にかかる経費の支援について、国等に要望をしているところです。今後、本土搬送の希望について実態把握に努め、国等への要望結果等を踏まえながら、解体から処分までの支援制度や計画について検討します。その他の質問、三島うつ診療所の整備について、子育て支援について、滝口春明、創生会。
QR コードがあります。
企業誘致について。問い、萩市が抱えている大きな課題の一つとして、いかに定住人口を増加させていくのかという課題があります。残念ながら、その課題への即効薬はありませんが、
定住人口の増加を求めていく中で、働く場、就業の場は不可欠です。周辺市町に職場を求めて通勤することも考えられますが、やはり生活する近くに職場があることで、定住につながる要件になると考えます。萩市自体の産業力を高める意味からも、企業を誘致することは必要です。萩市の企業誘致の現状と今後の見通しをお聞きします。答え。萩市では IT 関連企業のサテライトオフィスの誘致を積極的に進めています。これまでに6社と進出協定を締結し、40名の雇用を創出しており、将来的には145名の雇用規模となる計画となっています。また、さらなる誘致を実現するため、約20社の企業と交渉中、あるいは継続的な関係性を築いています。一方で、他の業種については条件不利地のため、誘致は難しい状況ですが、市内企業の事業拡大や事業用地の相談も実験程度受けており、企業に寄り添った支援を続けています。今後も雇用機会の創出及び産業振興を図るため、企業の事業拡大や新規企業の進出を支援し、雇用の拡大を促進します。その他の質問。移住者への職場の斡旋について、予算の施行順位について。
編集後期。議会だよりを皆様に読んでいただくため、委員会メンバー一同で読みやすい紙面編集を心がけています。今回は予算決算と16名の議員の一般質問が主な内容となっています。さらに、読んでいただける議会だよりとなるよう努力していきます。以上で、萩市議会だより11月1日号を終わります。音声訳は、音訳サークル U でした。